そんなフォトないっしょ第74回。この番組は聞くとちょっとだけ写真がうまくなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。下平さんと一緒にお送りする一眼レフをメインにした中級編でございますが、第何回というのは投資番号になりました。というわけでお送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録しているのはですね、
はい、
8月31日の夜11時ちょうどぐらいなんですよね。
はい、
空では満月が綺麗なんですが、
ええ、
まあ、季節的にというか8月もあと1時間という感じで、
ええ、
関東はとても暑い夏だったんですけど、
はい、
仙台夏はどうでした？
仙台も、結構暑い夏だったんですね、やっぱり、でここ2、3日もまたぐぐっとこう気温が上がってましてですね、結構外にいるとバテちゃうような感じの、日差しとかがあってですね、なかなか外に出る機会がなくなりました。
ついついこう朝エアコンつけちゃうと休みの日でも出にくかったりとかね、
は
い、
そうですね、
あとはなるべくこう軽快な服装で行きたいので、荷物も減らしたりとか、
はい、
とかあと歩いてとか電車でよりも車で出たくなるっていうのが多かったかな。
そうですね、できるだけこう日差しのあるところ歩きたくないなって。
そうそう、道で日陰のある方に行
くのが、はい、
そうですね、はい、私は実は今週バタバタちょっと忙しくて、
はい、
長野県に出張とかもしたんですが、
はい、
なんかね新幹線降りたら、
はい、
ちょっとこう涼しさを期待してたら全然涼しくなくて、タクシーに乗ったらこの辺は空気が澄んでるから東京よりも日差しがジジジするでしょうって言われて。
なるほど。
あんまりこう小さい秋が見つけられない8月31日ですが。
はい。
小さい秋は見つかってますか？
小さい秋どころかですね、あの季節の終わりに蚊に刺されまして、あの手の指の付け根の関節のあたりをこう何箇所か刺され。
何箇所か刺されて。
はい、一箇所じゃない。
なんかね、はい、こう関節の横のあたりとか痒いですよね、
はい、痒くて痒くて気もそぞろな月末を迎えております。
わかりました。今日はですね、
はい、
脈絡はないんですが、フラッシュ、まあ、ストロボって言ったり、
はい、
あとはメーカーによってはスピードライトっていう名前がついてもあるんですけど、
はい、
そのフラッシュの話をしようと思います。
はい、
そんなフォトない人の結構は最初の頃にフラッシュの話をしようと思うんだけどなかなかめ
ん
どくさいので後回しにしますって言ったのを覚えていて、一眼レフはフラッシュを使うのはちょっとだけめんどくさいっていうのがあって、そんな話も少ししようと思っていたんですが、
はい、
なかなかせずにここまで来てしまいまして、よくね、あの昼間顔に影ができちゃうときにフラッシュ使って撮ってみようとかって話をしてるじゃないですか、
はい、
なんですけど実はそれは大変だっていう話を今になってするっていうね。
はい、
その辺のお詫びも含めてちょっとフラッシュの基礎からお話をしていければいいかなと思っております。
はい、
はい、ということで本編に行ってみましょう。今日はフラッシュについてお話をしていくんですが、下平さんの持っている一眼レフのカメラはフラッシュがついてますよね。
ついてますね。
パカッてこう開いて、
はい、
なんかちっちゃいところが光って光るんですけど、下平さんが持っているフラッシュの知識をとりあえず教えてもらっていいですか？
はい、知識と言えるかどうかちょっと不安ですけれども、まあ、暗いところで撮るときに、明るくするための装置っていうのがまず大事だと思います。あとはそうですね、先ほどお話にも出ましたけど、逆光に対しての、なんて言うんでしょう、光源ですかね。
はい、
はい、 影を飛ばす機能、うんうん、それくらいですかね、うん
うん、でね、
はい、
ちょっと当たり前の話をいくつかします。
はい、
フラッシュは、ピカッと光って、
はい、
写真を明るくするように働くわけですよ。
はい、
なのでピカッと明るいんですね。
はい、
でもう一個点で光る、
うん、
なんて言ってるのかな、フラッシュの光るところの面積ってありますよね。
はい、
あのくらいの大きさで光ります、
はいはい、
あとですね、私の目も見ると白く光ります。
うん、
あと電池が必要、これはもちろんね、今一眼レフにくっついているやつだと追加の電池はいらないですけど、はい、ピカッと光ると電池が少し減るわけですね。
あ、はい、
で外付けのタイプ、一眼レフのてっぺんのところのここにスッてつけるやつ、
はい、
あれだと別に単三電池4本とかね、そういうのが必要なので、その辺もちょっと頭に入れて使わなきゃいけない、はい、
うんうん
うん、ということで、基礎なところを話していくんですけど、
はい、
フラッシュは点で光ってピカッと眩しいので、特徴的には遠くなればなるほど暗くなっちゃうんですよ。
はい、
当たり前ですよね。
はい、
光が点から出ます、
はい、
例えば1メートルのところに光が当たります、
うん、はい、
そこの明るさがあって、2メートルのところまで被写体が離れます、
はい、
そうすると明るさは1メートルのところに比べて半分にはならずに4分の1になっちゃうんですよ。
おお、なんでですか？
ですね、1メートルのところに、
はい、
例えば紙を1枚置きます、
で
2メートルのところにできる影って、
はい、
それが縦横2倍になってる影なんですよ。
はい、あ、なるほど、はいはい、
なので1枚のところに当たった光は2メートルのところでは、
はい、はい、
4枚分に分散するので4分の1になります。
はい、
お思いつきのわりにうまく説明できたぞということなので、どんどんどんどん暗くなるんですね、はい、
うんうんうん、
なのでフラッシュを使うときに気をつけなきゃいけないことは、被写体までの距離を考えなきゃいけないんですよ、
うん、
でフラッシュを持ってくれば暗いところでも何でも明るく撮れるかなって思うと、実はそんなことがなくて、ある程度お部屋の中ぐらいだったら撮れるけど、だんだんこう被写体が遠くなると意味がなくなってくるんですね。なので、オリンピックこの前あったじゃないですか、
はい、
その時に観客席からパチパチパチパチこうフラッシュが光るんですけど、
はい、
これ誰に届いてるかっていうと、
はい、
前の列と前の前の列の人に届いていて、
はい、
選手のところまでなかなか届いてないんですね。
そうですね、はいはい、
でこっちからというか、映される側から見るとチロッと光ってるの見えますけど、
は
い、
あ
れが自分のところに届いて自分を照らして、それが撮ってる人のこうカメラまで届くかっていうとそんなことはないので、
はい、
なのでフラッシュを使うときには被写体までの距離に気をつけましょう、
はい、
でフラッシュ買うときって、
うん、
なんか高くてなんかでかいやつと、
はい、
安くてちっちゃいやつと段階的に分かれていて、お店の人に聞くと明るさが違うんですよって言われます、
はい、
ガイドナンバーっていうのがついてるんですよ、うん、でガイドナンバーって何かっていうと、フラッシュが一番明るく頑張ってこう光ったときにどのくらいの明るさかっていうのが表示になっていて、それが明るさの目安になってるんですね、
うん、
でお手頃のやつだとガイドナンバーが、12とかっていうのがいやいや、まあお手頃のやつなんですけど、
はい、
ですね、これはですね、説明をすると数字が出てくるので、
はい、
ラジオで説明するのは大変なんですが、
はい、
頑張って説明するとガイドナンバーが12のフラッシュがあります、
はい、
フラッシュをフル8個全部バーンと一番最大出力で光らせます、
はい、
その時にカメラの設定で感度は ISO100 にします、
はい、
これ昔ながらの標準的な感度になってます、
はい、
で今のカメラでも、結構綺麗に撮れる、低い方の感度ですね、
はい、
その時にガイドナンバーが12だと、3メートル離れたところの人に、
うん、
ストロボというかフラッシュの光が届いて、それが返ってきたときに絞りをいくつに合わせるかっていうと、絞りを4に合わせるとちょうどいいっていうのがガイドナンバーなんです。
うん、
3メートルと F の4、 3412なんですね。
ああ、なるほど。
で、6メートルのところに人が行くと、はい、さっきの3メートルよりも遠くなりますよね。
はい。
その時にガイドナンバーが12だったら F2 にします。今ね、そんなこと自分で考えなくてもカメラが勝手にやってくれるんですけど、
はい。
昔はそういうの計算してたし、まあ、フラッシュの光の強さを表すにはそういうもので、表してあるっていうのがガイドナンバーってやつです、
はい、
さっき距離が倍になったら明るさ4分の1になるって言ったじゃないですか、
はい、
どういうことかっていうと、3メートルの時から、6メートルになったら距離は倍になりました、
はい、
だから絞りが F4 から2にしなければいけません、はい、で絞り値は F4 から2にするには実は、4の、倍は 2.8 で 2.8 の倍が2っていう風な感覚になっているので、距離が2倍になったら絞りは2つ分、動かさなきゃいけないっていう風になってます。2段階なんですけど、
はい、
そんな感じでガイドナンバーが大きければ大きいほど遠くまで届きます。でね、
はい、
遠くまで届くんだけどみんなが同じところに並んでいる学校でカメラが離れてるところではいじゃあ皆さん撮りますよっていう記念写真だったら、
はい、
だいたい同じくらいの距離じゃないですか、なんですけどあるものが近くとあるものが遠いとすると近くのものは真っ白系になっちゃうんですよ、
はいはい、
あのフラッシュがすごく発光の光が大きい、うん、なので、フラッシュを使うときにはいつでも距離に注意するっていうのが大事になってきます、うん、でね、
はい、
フラッシュの光がとても強くて、お部屋の明かりがそんなにでもないそんなに明るくないっていう時には気にならないんですけど、フラッシュの光とその他の光が混じって被写体に届く時があります。でさっきフラッシュの特徴でフラッシュは白く光りますって言ったじゃないですか、
はい、
これは太陽の光とちょっと近いんですね。でホワイトバランスっていうのがカメラにくっついていてホワイトのバランスなんですけど光源光が出るもの太陽から来た光で映す時と、雲を通して太陽の光が来た時あとは日陰、あとは電球で、照らされている、部屋蛍光灯で照らされている部屋みんな、光の、一番なんだろうな、単純に言うと青っぽさとか赤っぽさが違うんですね、
はい、
一番皆さんよくわかるのはろうそくばっかりのところで写真撮るとすごくオレンジ色に映ることがあるんじゃないかと思うんですよ、
うんうん、
それに比べて、フラッシュの光は太陽の光と同じくらいの白さなんですね。そうするとどんなことが起こるかっていうとなんとなくいい感じの雰囲気のところでフラッシュを焚いて写真を撮りました、
はい、
そうするとなんとなくあったかい雰囲気だった明かりがフラッシュを使うことで白くなっちゃう、
はい、
もう一つは手前はすごく明るく映るんだけど、例えばレストランの奥の方の風景は映らない、
はい、
暗いから、うん、とかっていう風になります。
そうですね、
なので、フラッシュを使うときには、色温度光の光源の色がどのくらいずつ混ざるかっていうのをどっかで意識しなきゃいけないかもしれません、
はい、
で、どうやればそれがうまくなるかっていうのは実は混じり方にもよるので何とも言えないんですけど、弱めに光らせてフラッシュを、あんまり影響を少なくするとか、逆に雰囲気を出したいときにはフラッシュを使ってもお店の雰囲気になるようにホワイトバランスを無理やりずらすとかなどが考えられますがミックス光源って言って赤っぽい明かりと白っぽい明かりが混じっているときにはやっぱり色のムラはできちゃうので気をつけた方がいいです、
はい、
一方で太陽が、出てる日向でフラッシュを焚くときにはそんなに色の混じりは気にしなくていいっていうのが一つ特徴ですかね。
うん、
昔のねフィルムって、
はい、
デイライトタイプっていう名前で、
はい、
要はお日様の下で撮るときのフィルムですよっていうのが売っていて、
うん、
そのためにそれで撮るときのためにフラッシュの色もお日様に近いのができてたりするんですけど、でじゃあ電球で撮るためのフィルムだったのかよっていうと、
はい、
あったんですよ、
うん、
タングステン光っていうのがあってタングステンっていうのはあの電球で巻いてあるやつがタングステンですけど、
はいはい、
それ用のフィルムっていうのもあって、昔はフィルムを使い分けてたんですが今は カメラの設定でホワイトバランスっていうのを調整することでそれが、変わるようになっていて、ミックス光源の時には気をつけましょうということですね。
はい。
で、次にフラッシュの向き、
うん、
普通のフラッシュは前に向いてます。
はい、
当たり前ですよね。車体を照らしたいんですから。
はい、
そうするとさっき言ったガイドナンバー、ガイドナンバーね、の明るさでフラッシュが光ってっていう風なことが起こって、被写体に光が当たります。でもね、被写体とフラッシュって、あ、ごめんなさい、カメラのレンズとフラッシュって少しだけ離れたところにあるじゃないですか。
はい、
そうするとフラッシュが光って、被写体に当たります。
はい、
その影が壁に落ちます。
はい、
そうするとフラッシュの影っていうのは、被写体のほんの少しだけずれたところに映るんですよ。光が出るところと撮るところがちょっとだけずれてる。
はい、
でなんかね妙に不自然になるので、すごく離すっていうことをやったりします。一つはそれってできなそうでしょ。
はい、
ですごく離すには、カメラの上にプチュってくっつけるところと本体が離せるようになっているフラッシュもあったりして、一つ目はケーブルでつなぐやつがあるんですけど、
はい、
最近は、リモコンになっていてカメラから離れたところでも光らすことができたりします。
なるほど。
そうすると、不自然な影を減らすことができるんですけど、まあまあ友達の結婚式に行って暗いからフラッシュを焚きましょう、じゃあとりあえずフラッシュをここに設置させていただいてっていうのはないので
ないですね。
そうそう、どうするかっていうといろんな方法で、フラッシュが直接当たる感じじゃないようにするっていう工夫をするんですよ。
はい、
まあね、緊急時に明るくしたいだけだったら構わないんですけど、さっき点で光るって言ったじゃないですか。
はい、
それを、デフューザーっていうのを使って、面で光るようにしてあげると影の輪郭が薄くなって光も柔らかくなります。そうすると例えば顔を撮った時にもメガネの影が顔に落ちて、それがくっきり落ちるんじゃなくてぼんやりっていうのができて、デフューザーっていうのを売ってます。いろんな種類があるんですけど、
はい、
例えば15センチぐらいの丸い風船、浮き輪のような素材で片方が白くなってて片方が透明になってるやつをフラッシュの前につけると、フラッシュがバーンって光ると白い丸が光ったようになって、とかトレーシングペーパーみたいなものを前に置くとかっていうデフューザーと、あとバウンズって言って、フラッシュの前に、白い紙とか白いものを置いてそこに反射させて、光を当てるっていうのもあったりします。でフラッシュの種類によっては、首が触れる、つまり、横向いたり、
はい、
上向いたり、
はいはい、
できるものがあって、外付けのやつだと、
はい、
それができると、天井に光を当てられたりするんですね。そうするとさっき言った通り光は、進むときに広がってるじゃないですか。
はい、
そうすると天井のあるエリアが明るくなって、それが、被写体に反射した光が、注いでそれを撮ることになるので、
はい、
柔らかい光だったりより自然な光になるっていう天井バウンズ撮影っていうのもできるやつがあります。
はい、
なのでここまで聞いて皆さん分かると思うんですけど、遠くなると暗くなっちゃうんですよね。
はい、
で天井バウンズ撮影っていうのは天井に当たった光が皆さんのところに届くので、
はい、
距離も遠いし天井が光ったのが光るんで、
はい、
光の量はどんどん落ちていくんですよ。なのでバウンズ撮影ができるストロボはだいたい光量が大きいものだけです。もう一個上を向くフラッシュがあるんですけど、
はい、
縦位置で撮ったらどうなっちゃうか分かります？
あ、横ですか。
うん、カメラを縦に向けちゃうと、バウンズ撮影、天井に光を、跳ね返されるには、
はい、
フラッシュ横に向けないといけないですよね。
はい、
なので上に向くだけじゃなくて左右に首を振るフラッシュもあったりします。
ああ、はいはい、
っていうのをいろいろ考えると、
はい、
フラッシュ買うときってちょっとだけ背伸びしてね、もしもの時にって言って大きめでバウンド撮影ができて、少し天井が高くてもみたいなことになりがちなんですが、 大きいやつの方が電池杭だったりガサバルので運ぶのが大変だったりします。
はい、
なので私がおすすめするのは、まあ、緊急時にどうしても必要な時にちっちゃめな、カメラにくっついてるやつの、まあ、倍から4倍ぐらいのガイドナンバーであんまり大きくないやつか、バウンド撮影ができるやつの中でも一番上のやつじゃなくて真ん中ぐらいのやつ
はい、はい、
っていうのがいいんじゃないかと思います。ということでちょっと駆け足ですけどフラッシュについていろいろ話してきたんですが、
はい、
実はですねすごく大事なことを話してないんですよ。フラッシュって光って光るんです、
はい、
なんだろう iPhone とか携帯電話になんか簡易フラッシュみたいなのついてるじゃないですか、
はいはいはい、
あれってあまりピカって光んなかったり、
うん、そうですね、
LED ライトがついたままになったりするじゃないですか、でもフラッシュは本当に短い時間しか光らないんですね。で、カメラによっては、
はい、
一瞬しか光らないと困っちゃうカメラがあるんですよ、
うん、
今多くの皆さんが使っている一眼レフっていうカメラは、
はい、
シャッターの仕組みがその撮像素子、昔言うとフィルムの前にね、
はい、
膜があって、はい、それが順番に動くことで、光を取り入れます、
はい、
で縦走りはどっちから開くんだっけな、一番分かりやすい方法で説明するとお店のシャッターありますよね、ガラガラガラガラって、で、撮ってないときはあのシャッターが閉まっています。で写真を撮るときどうなるかっていうとガラガラガラって上に上げます。そうすると光が当たりますよね。で今度閉じるんですけど上からガラガラガラって閉じちゃうとダメなんですよ。なんでかっていうと、お店でいうと足元に長く光が当たっちゃうじゃないですか。で天井近くはあんまり光に当たらないです。なんでかっていうとガラガラガラって開けてガラガラガラって閉めると、
はい、
開け閉めに時間がかかるから。どうしてるかっていうと上にガラガラガラって開けます、
はい、
閉じるときには下からカーテンみたいなやつがまたシャッターが出てきて、
はい、
上にガラガラガラって閉めていきます。
あ、
そうすると一箇所は同じだけ時間必ず光が当たってますよね、で今シャッターをガラガラガラって開けるって言いましたけど、
はい、
すごく長い時間開けてるときにはそれで構わないんです。でシャッターを全開したときにフラッシュをパシャって焚いてその後閉めればいいですよね。でもだんだんこうシャッタースピードを短く短くしていくとシャ、お店のシャッターの方ね、
はい、
お店のシャッターのガラガラガって開けるのに例えばね普通だったら、セブンイレブンのシャッターだったらやっぱり上がるまで1分とかかかるじゃないですか、
はい、
カメラのシャッターも時間がかかって何十分の1秒か必要なんですよ。どうなるかっていうとあるところに光を当てたときに、開ける方のお店のシャッターをガラガラガラって上に上げてる途中で下を閉め始めるんです。
うーん、
なんとなくわかります、
はい、
そうすると外から見るとスリットが下から上に動いてるように見える、
はい、
っていう風になるとフラッシュが一瞬しか光らなかったらどうなっちゃうかっていうとそこしか光が当たらないんですよ。
うーん、
でそれと比較してレンズシャッターって呼ばれているやつは撮像素子のすぐ前にシャッターがあるんじゃなくてレンズの中にシャッターがあったりします、
はい、
こういうやつは、実は全体が明るくなって全体が暗くなるっていう風なやり方なので、フラッシュを焚くタイミングが取りやすいんですけどその一眼レフやミラーレス一眼と呼ばれてるやつは多くのものが、レンズじゃなくて撮像素子の手前すぐ前にシャッター膜があるので、何分の1秒よりも速いシャッタースピードだと全部が明るくなりませんっていうシャッタースピードがあるんですね。なので、一番最初に言った昼間、シャッタースピードが例えば500分の1秒で撮ってるところにちょっと顔に影が出ちゃったからフラッシュ焚こうかって言っても実はね綺麗にならないんですよ。で私が昔持っていた手巻きのねマニュアルフォーカスの一眼レフは、
はい、
60分の1秒よりも遅いシャッタースピードじゃないとフラッシュは使えません。それってすごく遅いじゃないですか、
はい、
で今のやつはもう少し早くなっていて、
ええ、
多分下田さんの持ってても250分の1秒ぐらいまでだったら大丈夫ですけどそれより早いシャッタースピードだと フラッシュが、同期しません。これちょっと大事なところなので気をつけてください。でもね、やっぱ人間工夫するもので、
はい、
じゃあ長めについてるフラッシュだったらいいんじゃねえのとかっていうのもあったりして、
はい、
光る時間が持続するフラッシュっていうのを売ってたりします。それはもちろん電池も食うし、お値段も高いんですけど、
はい、
そんなのもあったりします。
うーん、
そうで、最後に一番最初にガイドナンバーっていう話をしました、
はい、
フラッシュは全力で光るとこのくらいの明るさがありますよっていうのがあるんですけど、それを、それだけだとなんだろうな、ちゃんとした絞りとか合わせておかないと綺麗に撮れないじゃないですか。明るすぎたり暗すぎたりしちゃう。それを今のフラッシュどうやってるかっていうと、調光っていうのをしています。つまりフラッシュを焚いてから帰ってくる光を見つつ、足りたなって思ったら止めるっていうのをやっています。一瞬しか光らないんだけど、
はい、
明るさの調整してるってことなんですよ。
うーん、
っていうのがあって、被写体が近くても遠くても綺麗に撮れるっていうのはそのせいなんですけど、もちろん綺麗に撮れたところよりも近ければより明るくなって、遠ければ暗くなっちゃうんですよ、なんですけど、全体的な明るさがある明るさになったらフラッシュが、光るのを止めちゃうってできるようになっているので、近くのものとか ISO の感度上げてやって撮るとフラッシュはあまり、大きく光りません。一方で何にもない、例えば、外に出て真っ暗なところで夜空に向かってフラッシュを焚くと、いつまでたっても光返ってこないじゃないですか、
はい、
その時にはフル発光します。でフル発光すると電池が早くなくなったりもするんですけど、
はい、
それは置いておいて、光は調光って言って明るさを自分で考えながら光の大きさを出しているので、それよりも多めとか少なめっていう調整がカメラの方でできたりします。露出補正と同じように、である程度明るいけど、補助で光が欲しいっていう時にフラッシュの調光を少し下げ目にすると雰囲気の光の方が多めになったりとか、さっきちょっと言いましたよね、
はいはい、
X 光源っていう話、あとは、本当はその白く撮りたいんだけど、
はい、
自動調整であんまり明るくならない時に少し多めに光を出すとかっていう調整もできたりします。ちょっとね、そこの調整はカメラによって、メニューのどこにあるかは随分違うので、
はい、
ここでは説明しませんが、
はい、
光の量も、フラッシュ君が調整していて、明るめとか暗めっていう設定ができるのを覚えておいた方がいいんじゃないかと思います、
はい、
ちなみに私が持っているコンパクトカメラも、
はい、
フラッシュの調光の調整ができて暗めとか明るめができるようになっていて、
はい、
いつもはねほとんどフラッシュ使わないんですけど、使う時にもちょっとだけ下げ目にして、現場の色とかいうか雰囲気を大切にするっていう風にしようと私は設定していることが多いですね、
はい、
はい。実はこのフラッシュの話、
はい、
番組が始まる15分前ぐらいに決めたんですよね
はい、
で20分話せるかななんて思ったんですけど、
はい、
結構時間オーバーで話してきました、
はい、
フラッシュ多分ねこれだけではまだまだ、ちょっとした悩みがあるんじゃないかと思うので、
うん、
質問とかあったら送ってきてください、
はい
はい、というわけで、
はい、
エンディングの方に行こうと思います。
はい、
エンディングですが、
はい、
ちょっと反省しています。下平さんに、
はい、
ほとんど喋らせないで私がこうずっと喋ってた気がするんですよね、
はい、でも聞きたかったところは大体お話しいただいたので。
そうですか、
はい、
なんとなくこうもう少しゆっくりね落ち着いて言葉のキャッチボールをしながら喋ればよかったななんて思ってるんですが、
はい、
この番組、まあ、取り直ししないのでは
い
NG とかで取り直ししたことってほとんどないですよね。
ないですね。まあ、言い間違ったところを言い直すぐらいですかね、
うん、なので編集でねさっきのところ簡単でこっち使ってくださいって言って喋ることありますけど、
はい、
あ、ダメだダメだ、今回撮り直しとかっていうのは多分やったことないし。
ないですね。
そうですよね。もうね、撮り直すのめんどくさいというか大変なんですよ。また気分盛り上げてやんなきゃいけなかったりして。
はい。
なんですが、今日もちょっと早口で、ずっと喋った感じのやつを流してるはずです。
はい。
分かりにくかったり早口すぎたところはごめんなさい。もう一回ね、聞いてください。
お願いします。
そんなフォト内緒ではですね、
はい、
最近こう隔週で、大きく話題を変えておりまして、
はい、
今回が下平さんとやっている一眼レフとか、
はい、
どちらかというとこうなんだろうな、使いこなしたいというタイプの、
うん
うん、で、
はい、
反対の週は以前一緒にやっていた渡辺さんとやっている、
はい、
もう少し入門に近いところで、ここ何回かはこんなものも撮ってみませんかっていうので、いくつかの被写体を選んでお話をしています。
はい、
多分来週は、前回ねマンホールを撮ってみようっていうので、すごくマニアックな話をしてしまったんですが、
はい、
はい、下を見る話が多かったので、次回は上を見る話、
はい、
なので、
いやいや
空を、
ね、
そうです空を見てみましょうというお話をしようと思っています。
はい、
空とかをよく見ていると、
はい、
夏から秋にねこう季節が変わっていくときに、
はい、
霞んでる感じとか、あとは青さとか、はい、っていうのも変わってくるのがだんだん分かってくるんじゃないかと思うので、はい、写真撮るときにね、前とか後ろだけじゃなくて下を見たり上を見たりしようっていうところで、
はい、
来週は空を撮るっていう話をしようと思います。
はい、
はい、というわけで、そんなフォト内緒では皆さんからの、まあ、質問やら、ご意見、また、応援のメッセージでもいいんですけど、
はい、
メールを、募集しております。
はい、
投稿の方はメールまたはウェブページへの書き込みでお願いします。メールを送っていただく場合には sonnap@0438.jp まで、そんな p フォトの p ですね、@0438.jp までお願いします。またそんないプロジェクトではですね、ウェブページを開設しておりまして、そんない .com sonnai.com というアドレスでウェブページを開設しています。こちらの、表紙のページからそんなフォト内緒のアイコンをクリックしていただくと、番組宛てにメッセージが送れるフォームが画面の右側に現れますので、そちらからも送っていただけます。最近、お手紙が少なめなのでですね、何かありましたら送ってください。
はい、
よろしくお願いします。
ぜひお願いします。
はい、ということで今日は本編たくさん喋りすぎたのであっさりとエンディングも切り上げてですね、はい、この辺で終わりにしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。